皆さんこんにちは。今川上さんがおっしゃった通りですね、ようやく涼しくなり秋の気配を感じるようになってきた今日この頃ではないかというふうに思います。というのは今年の夏も暑い日が続いて、つい先日まではとても秋の気配などと言えるような状態ではなかったように思います。気象庁によりますと今年は35度 C 以上の猛暑日となった日の連続記録が過去最多に並んだり更新したりした地点が相次いでいるとのことです。ちなみにご存知だとは思いますが、1日の最高気温が摂氏25度以上の日を夏日、30度 C 以上の日を真夏日、35度 C 以上の日を猛暑日というのが気象庁が用いる正式な用語です。酷暑日、ひどい暑い日、酷暑日という言葉も聞いたことがあると思われた方がいらっしゃるかもしれませんが、酷暑日は猛暑日の俗称だそうです。昔は最高気温が35度 C 以上になる日が少なかったため、35度 C 以上の日を表す正式な用語はなかったので、マスコミなどでは酷暑日と表現し、この言葉が一般にもある程度知られるようになったけれど、35度 C 以上になる日が増えたことから、気象庁は2007年に予報用語を改正し、35度 C 以上の日を猛暑日としたということでした。先日この集会の平林さんもお話ししていらっしゃいましたが、四季の期間が変わってきていることを実感しているのではないでしょうか。春夏秋冬4つの季節はこの日本でも地域による差はあったでしょうが、おおむね1年12ヶ月を4等分して3ヶ月ぐらいを1つの季節と認識して、体感的にも今日のような大きなズレはなかったように思います。しかし今年は先ほど申しましたように連続猛暑日が更新された地点が増えていることにも関連して、暑い夏の日があった真夏日、さらには猛暑日が以前には秋と認識していた時期にまで及んで、少なくとも長い夏になってきていると言えると思います。少し暑くて長い夏の話をしてしまいましたけれども、この地上では場所によって、主にその緯度によって季節の変化は異なりますが、私たちの国が位置する温帯と呼ばれる地域には比較的はっきりした季節の変化があり、日本には豊かな四季があると言えます。今日は命の四季と題してお話をさせていただきたいと思います。この言葉は2017年に105歳という長寿で亡くなられたクリスチャンドクターの日野原重明さんの命のメッセージという著書の中に書かれていました。日野原先生は生涯現役として医療の現場で働かれただけではなく、著作や講演など幅広く活動された方としてご存知の方も多いと思います。この本は2009年に発行されたものなので、先生が98歳の時ということになります。医師として長年多くの人々の死に立ち会ってきた先生が、この本の冒頭の人はどこから来てどう生きどこへ行くのかという項目で、人にはそれぞれに任された命があり、その命をどう生きるかどう死ぬかが問われている、死を思い考えることはすなわちどう生きるかということに他ならないということを教えられたと語っていらっしゃいました。そしてこの命の四季を美しく生きるというこの項目で、人間の一生にも四季があるとおっしゃって、その中で葉っぱのフレディという子どものための絵本について書いていらっしゃいました。葉っぱのフレディは アメリカの哲学者レオ・バスカーリア博士の書いた絵本で、先生は88歳の時にこの本を読んで深く心を打たれたといいます。この本の名前は私もどこかで聞いたような覚えがありましたが、もしかしたらこの集会のどなたかの聖書メッセージか、あるいは他のクリスチャンの方のメッセージなどで聞いたかもしれませんが、ご存知の方もいらっしゃるかもしれません。その内容についてご紹介したいと思います。この本が手に入らなくても、今はインターネットなどでこの本の朗読が上がっているので、私もそれを聞いてその内容を知ることができました。聞いていて想像するのに、子供のために書かれた絵本ということなので、改めてその絵も実際に見てみたいと思いました。15分ほどの朗読だったので、まだご存知でない方がいらっしゃったら、本あるいはこの朗読を通して、お聞きになったりお読みになることをお勧めします。ここでは日野原先生の命の式を美しく生きるというところに、その本の内容が抜粋されていたので、それをお読みしたいと思います。一緒に生まれた同じ木の同じ枝のどれも同じ葉っぱなのに、どうして違う色になるのか、フレディは不思議でした。ダニエルが言いました。このダニエルというのは同じ木の葉っぱで、物知りの葉っぱということで、ダニエルにいろいろ教えてくれます。生まれた時は同じ色でも、いる場所が違えば何一つ同じ経験はないんだ。だから紅葉する時はみんな違う色に変わってしまうのさ。枝にしがみつく葉もあるし、あっさり離れる葉っぱもあります。死ぬということでしょう。僕死ぬのが怖いよ、とフレディが言いました。まだ経験したことがないことは怖いと思うものだ。世界は変化し続けているんだ。変化しないものは一つもないんだよ。僕たちも変化し続けているんだ。死ぬというのも変わることの一つなんだよ。ここまでがこの本を抜粋して、内容を紹介していた部分ですけれども、物語の最後に一枚残った葉っぱのフレディが、冬が来ていて降った雪の上に落ちて土に帰っていくところで終わります。日野原先生はこう書いています。葉っぱのフレディの物語の中には、人間が生きることのすべてが含まれています。人間の一生にも四季があります。冬の時代になって初めて死を感じ、それを学ぶのではなく、若葉の頃から死について学んでいくべきだと思いますと。ここで聖書を一箇所お読みしたいと思います。ヨハネの福音書の12章の24節をお読みしたいと思います。209ページ、新約聖書の209ページ、ヨハネの福音書の12章の24節をお読みしたいと思います。これはイエス様ご自身がおっしゃったお言葉です。まことにまことにあなた方に言います。一粒の麦は地に落ちて死ななければ一粒のままです。しかし死ぬなら豊かな実を結びます。この御言葉は、十字架にかかって全人類の罪を身代わりに引き受けて死んでくださり、葬られ三日のうちによみがえられたイエス様ご自身がご自身のことを例えておっしゃった御言葉です。このお方を救い主と信じる者は、地に落ちて死んだ麦からやがて芽が出て豊かな実を結ぶように、復活して豊かな実を結ぶものに変えられる。このお方を救い主として信じる者は、死んでこの肉体の命は一度朽ち果てたとしても、生まれ変わり復活して永遠の命を持って、神様と共にイエス・キリストと共に永遠に生きる者へと生まれ変わらされる。葉っぱのフレディの物語では、地に落ちて土に帰っていったフレディはやがてまた新しい命につながっていくと書いてあります。日野原先生は先ほどお話ししたように、人間の一生にも四季のような 季節それぞれの段階があり、まだ青々と茂っている若葉のうちにやがて来る冬の葉が色づき、そして地に落ちて朽ちていくように死について考え備えておくことが大切だとおっしゃっています。今お話しした通り、人の死もそれで全てが終わるのではなく、生まれ変わり永遠に生きる豊かな実を結ぶ道があると聖書はイエス様は教えています。もしこの方、私を信じる者は死んでも生きるのですとおっしゃることがおできになり、死ぬべき者、滅ぶべき者を救い出し生かすために来てくださったこの方を真心から信じれば、人は救われる、永遠の命を持つ者に生まれ変わらされるということ、このイエス様のお言葉を信じること、この方を信じることを強くお勧めしてメッセージを終わります。ありがとうございました。